がんと戦う患者の皆さんとそのご家族に生活にまつわる情報をお届けしていくがんと生きる。ご一緒するのは国立がん研究センター東病院がん相談支援センターの坂本鳩恵さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。坂本鳩恵です。
ご案内は私小賀良子です。今回はゲストをお迎えしています。国立がん研究センターがん対策情報センター本部の若尾文彦先生です。若尾先生、今日はよろしくお願いいたします。
はい、国立がん研究センターの若尾です。本日よろしくお願いいたします。
お願いします。
若尾先生と坂本さんはもうお知り合いになって結構長いんですか？
長いです。一体いつからお知り合いだったかしらって思うぐらい長いですよね、はい、
東病院と築地中央病院で、分かれてるんですけど、いろんなところで、がんセンターの外でお会いすることが多いですね。
そうですね。一時期ですね、とある腫瘍内科の先生と若尾先生と私っていうセットがなんか続いた時に、ウィズビーブルゾンハットアイウィズビーっていうあのネタができたっていうぐらい
いつも後ろで踊ってます。
その恐れ多いです
っていうぐらいにかなりご一緒する機会が多いということなんですね、はい、坂本さんからご覧になった若尾先生っていうのはどういう存在というか、でいらっしゃるんですか？
一言で言うと優しい頼りになる先生です。本当に優しいです、そしてこの後お話聞けると思うんですけど、やっぱりもう本当にがんの情報っていうのがこう氾濫する時代の中で、それをどう正しく見極めていくかっていうことについてお話しいただくと、こんなに分かりやすく解説してくださる先生って他にいないので、そういう意味でも頼りに。
ありがとうございます。ハードルが上がってしまいました、
いつも通り先生よろしくお願いします。
はい、ということで若尾先生には今回と次回2回にわたってご出演をいただきますが、今回のテーマ、この番組でもたびたびご紹介をしているがん情報サービスについてということで、若尾先生がこのがん情報サービスに大きく関わっていらっしゃるということなんですよね。
はい、がん情報サービスができましたのが2006年ですね。で、そのもう立ち上げの時から私国立がん研究センターのがん対策情報センターというところで所属してまして、この立ち上げからこのサイトを作ってずっと運営してまいってんですけど、今年の4月から少し実際に作る立場から離れて、より広い視野でがんセンター全体の広報に携わるようにちょっと変わってきました。
はい、実際にこのホームページ、特にトップページを拝見すると、確かながんの情報をお届けしますというメッセージに続いて、がんと診断されたあなたに知ってほしいことという項目ですとか、ご家族周りの方へなど、いくつかの項目が最初にピックアップとして掲載されていますね。坂本さん、私これ拝見した時に、すごく分かりやすいし、やっぱり一番初めに知りたいと思う情報が大きくまず載っているんだなと思って、とても本当に分かりやすいサイトだなというふうに思いました。
そうですね、で実際先生あれですよね、画面の作り込みだとかっていうところもがんセンターの職員たちが一方的に作ったわけではなくって、いろんな利用する目線の方々の声を元に作られたような歴史がありますよね。
はい、ありがとうございます。今のホームページ実は4代目なんですね。
そうなん
ですね。もう大体5年から6年ぐらいの間に更新しているんですけど、で今のページは2021年の7月にできたものです。で今坂本さんからお話しいただいたように、我々だけ、あるいは医療者だけ、それからそのホームページの業者さんだけではなくて、私たちのがんセンターに患者市民パネルという形で100名の患者さんに、さまざまな情報発信についてお手伝いいただいております。でそれは、こういう見え方であったり、あるいは文章がやはり医療者が書くとどうしても難しい文章、分かりにくい文章になってしまいますので、パネルの方に公開する前に読んでいただいて、ここ分かりにくいよ、この表現はちょっと患者にとって辛い表現だよっていうのを修正していただいて直しているような形で作ってます。で今ご紹介いただいた、がんと診断された時にあなたに知ってほしいこととか、トピックの部分なんですけど、実はですね、いろんな引き出しがあって、これ奥の方に入ってしまってるんですね。なのでピックアップという形で、やっぱり大事で見ていただきたいことを上の方に持ってきてるというような作りになっております。
本当 当にその情報がたくさんあるっていうのは、はい、ある程度それが基本になっていることだと思うんですけど、それにアクセスしやすい、うん、見やすいっていう仕様になっていることがとっても大切なんですね。
ありがとうございます。見やすくて、まあ、分かりやすいということと、うん、あと、まあ、気をつけてますのは、まあ、まずやはり科学的な根拠に基づいて正しい、はい、確かな情報であるということと、あと非常にバランスの取れた情報であると。どうしても一人の、あのお医者さんが解説とか書いたりしますと、自分の専門領域が少し前のめりになってしまうことがあるんです。まあ、少なからずあると思うんですね、うん、はい、やっぱりそういうことのないように複数の専門家がチェックした上でしっかりとガイドラインなどに沿ってですね、うん、でガイドラインなど根拠が少ないものは関係者でまあ意見交換してコンセンサスの取れたものを発信してると、なんか偏ってないバランスの取れた情報だということもぜひあの知っておいていただきたいと思います。
うん、先生、あのとはいえというところで、はい、あえてこう質問なんですけど、はい、実際あの、まあ、本当にこの国の中で日本の国の中で、はい、あれだけきちんとエビデンスに基づいて、うん、で定期的に情報も更新されてっていうコンテンツとしてあのがん情報サービスがあってすごくありがたい一方で、はい、やっぱりあのコンテンツ自体もかなりこう幅が出てきましたよね、はい、そこを結構こうもし今がんの診断を受けた方がいたとして、うん、はい、先生どうなんていうんですかね、見ていくといいかとか、はい、そのあたりどうでしょう、
はい、ありがとうございます、うん、あのまさにですね、診断を受けて非常にあのショックを受けている方に見ていただきたいのが、うん、一番頭にありますピックアップのがんと診断されたあなたに知ってほしいことなんですね。でここなかなかあの本当に、まあ、ショックを受けて読むのも辛いという方もいらっしゃ、うん、多いんではないかと思いますけど、そういう方には動画も短い動画も掲載してますので、うん、こういうことを知ってくださいよ、こういうことを聞けるんですよ、うん、あるいは本当にもう一番の入り口はやっぱり非常にショックを受けて何もできない、あるいは今までなんでこんなに悪くなるまでほっといてたんだろうと、うん、まあ、自分を責めてしまうような方もいらっしゃると思うんですけど、それが当たり前ですよ、皆さんそうですよってことを、まあ、まず知っていただいて、うん、で今は本当に何も考えられないかもしれませんけど、まあ、時間が経てばだんだんあの周りに関心を持てるようになるので、うん、今はもう何もしなくていいですよっていうようなこともこちらに書いてありますので、うん、まず最初に診断された直後の方はこのあなたに知ってほしいことをご覧になっていただければと思います、
その後もこう読み解き方としてはどうでしょう。例えばこう、がん種ごとの解説だとか、うん、いろいろあると思うんですけど、はい、
そうですね、はい、それでお医者さんにまあ病名を告げられて、うん、まあ、がんの種類が分かったら、うん、今度病名から探すという大きな塊がありますので、うん、そちらでご自身のがんをあの探していただいて、それでその中にもあの病名から探す中もそのがんがどういうがんかということであったり、うん、あるいはがんのどういう検査をするのか、うん、どういう治療をするのか、そのがんにあの特異的な療養の話であったり、うん、そういう項目ごとに分かれていますので、まあ、全部初めから終わりまで読まなくても、うんうん、ご自身が関心の持ったところを読んでいただいて、うん、あとそのがん種のページからもですね、関連する情報にいろいろリンクが貼ってありますので、うん、例えばあの若い方だったら赤ちゃんを作ることに対して治療の前に何か大事な情報がありますので、うん、そういうことも知っておいていただきたいとか、あと今働いてる方が、うんうん、どうしてもですね、がんと診断されてびっくりして、で、あ、私がんで働けないから会社に迷惑かけてしまうんじゃないかと思って、はい、すぐ辞めてしまう方いらっしゃるんですね、まあ、びっくり離職とも言われることあるんですけど、ただ本当に辞めてしまうとさまざまな会社の支援制度が受けられなくなってしまうので、そこは慌てて辞めないでくださいっていうようなことも、そうですね、治療と仕事の両立はできるんですというような情報もありますので、まあ、一つの自分のがん種から入って関連する情報をいろいろ本当にネットサービスじゃないですけど、はい、渡り歩いていただければと思います、
うんうん、なるほど。あとなんか私いっぱい質問したと申し訳ない、あのいろんな方に知っていただきたくての
質問です、はい、ありがとうございます。
珍しいがんといったらいいですかね、うんうん、こう患者さんの数が少ないがんの方だとか、うん、あるいはその治療が進んでいった段階のところで、うん、標準治療以外の治療って自分に何かないのかなっていう時に、はいはいはい、先生あれですよね、確か仕掛けがありますよね、
はい、ありがとうございます、 コンピューターの場合 PC の場合は、うん、トップページの右の上の方ですね、がんの臨床試験を探すというページ、うんうん、あとスマホの場合はやっぱり右上に3本線ぐらいのメニューがありますよね、うんうん、メニューをクリックしていただくとちっちゃいメニューが開いて、そこの下の方にがんの臨床試験を探すというのが出てきますので、うん、そこをクリックしていただくとまだエビデンスとしては確立されてないけど、うん、それを確立するための、 あの臨床試験というまだこれから研究段階の治療についての情報などが出ています、うん、で、そうですね、それがですね少しアップデートが遅れているところもあるんですが、うん、今日本でどういう臨床研究をしているのかっていうのをがん種ごとで探したり、うん、あるいはチャットで検索というのがあって、うん、あのご自身で関心のある言葉をお住まいの地域であったり、うん、あのがんの種類であったりあるいはステージとかを入れ込むことで対話式にその臨床試験を絞り込んでいくということもできますので、まずは標準治療なんですけど、まあ、それがあの非常になかなかなくなってきて、最初の標準治療、次の標準治療、3つ目の標準治療で、もうだんだん治療が少なくなってきたところで、新しい研究段階の治療っていうのも選択肢に上がってくると思います。あとですね、もう一つ、今全国に456箇所国が指定するがん診療連携拠点病院あるいは地域がん診療病院というような病院があるんですけど、はい、そこの病院でどんながんの治療を行っているかということを、うん、このがん情報サービスから病院を探すというようなページがございまして、それはあのそうですね、スマホの場合は下の方のメニューからで、うん、PC の場合は右に病院探すって常に出てますので、うん、そちらから探していただくことができます、
うん、実際あの私たち相談員自身もですね、うん、あの全国からいろんなお電話での相談が来るんですけども、はい、時々じゃあ地元の相談支援センターにおつなぎしようっていう時とか、うん、相談してこられてる方の地元の病院で臨床試験ありそうかどうかっていうところを、うん、電話相談受けながら一緒にサイトを見てですね、うん、あのちょっとこう情報提供するっていうこともあったりするので、あのこのがん情報サービスって患者さんだけでなくてですね、やっぱり我々あの医療従事者、はい、相談員にとっても大事な、はい、コンテンツになっています。
そうですね、あの本当はもう一般の方が簡単に使えるようになればいいんですけど、ちょっとあの難しいところがあるんで、やっぱりあこういう情報探したんだけど分かんないなとか思ったら、うん、がん相談支援センターに聞いていただくと、ね、本当にパパッといい情報を探してくださいますので、あとですね、ここが分かりにくいよ、見つけられないよってことは、各ページにアンケートというのがあるんで、私この情報を探したんですけど見つからなかったとか、ここが分かりにくいよって、ぜひフィードバックをいただきたいと思います。でそれをお受けして、またあのより分かりやすいように、より探しやすいように、こちらでもいろいろ工夫していきたいと考えてますので、ぜひ皆様の声をお聞かせいただきたいと思います。
本当にもう常に新しいものに生まれ変わってる生きたサイトがこのがん情報サービスだということが、今先生のお話で本当によく分かりました。あの私自身も知り合いががんだというふうに診断されて、がん情報サービスを身近な人間として初めて使ってみたことがあったんですけど、はい、その時にやっぱり見ているページ、見たページと今お話を伺って、実際にじゃあ患者さんご本人だったり、あの悩みを深く抱えてらっしゃる方だったりが見るページ、入っていくページっていうのはまたちょっと違うんだなということもよく分かったので、やっぱりそれだけ情報が多いとなかなかね、情報の迷子になってしまう方もいらっしゃるかもしれないので、なので坂本さんのように相談支援センターに相談して、一緒に使い方をこう学びながら探していくっていうのも大切なことなんですね。
そうですね、うん、なのであの私たち相談員自身もですね、あの若尾先生がいらっしゃるがん対策情報センターの開催している定期的な会議などにもこう参加させていただいて、あの今回じゃあこのがん情報サービスをこういうふうに改定しましたっていうようなことも情報提供をいただいてるんですね、それをまた現場に持ち帰ってシェアしてっていうふうに、あのそういう意味でもがん情報サービス、そしてがん対策情報センターが全国の相談員をあの支援してくださっているという関係ですので、上手に相談員のこともがん情報サービスのことも上手に皆さんに活用していただきたいです、はい、そうですね、
ぜひあの相談支援センターも皆さんに知っていただいて、あの本当気軽にその病院にかかってない方でも、匿名でも無料で使えますので、ぜひ利用して、もうこの番組では何回もご紹介していただいていると思うんですけど、 あとそうですね、こちらのサイトで本当に複雑でいろんな情報があって探しにくいよというお話あったんですけど、ページの一番上にサイト内検索というものがありますので、はい、そちらで言葉を入れていただいて検索すると、少し目安になるかなと思います、
はい、インターネットでがん情報サービスっていう形で、こうスマートフォンなどで入力すると、検索で出てくるところで、がん情報サービスの中からさらに検索するっていうのがまずもう出てくるので、そういうふうに検索する方法もあるでしょうし、もう本当にインターネット検索エンジンで、がん情報サービススペースなんとかかんとかってこうご自身のね調べたい言葉を入れてもうまくこうヒットするようになってるなと、ユーザーの立場からはとても感じました。
ありがとうございます。そのスペースを入れるというのは非常に高度なテクニックでびっくりしましたけど、ただですね、それも落とし穴があるんですよ、
はい、
実は検索エンジンだとがん情報サービスで例えば肺がんとか入れますよね、そうすると Google さんの方で勝手に文節を単語を区切ってしまうんですね、
はい、
だからがんと情報とサービスの肺がんみたいな感じで、そうするとうちのがん情報サービスに特化しないでいろんな怪しいとこも含めて当たってしまうというところがございます、なので本当にこれもさらにマニアックな話なんですけど、がん情報サービスに限って検索したい場合は、こちら入ってからこのサイト内検索使っていただくか、あるいは特定の言葉をしっかりとその言葉を含むということで検索したければ、ちょんちょんですね、ダブルコーテーション
を、
で挟んでいただくと、その勝手に文節に分けない、単語に分けないということがありますので、そういう使い方もぜひ今度試していただければと思います。
それは知らなかったので、とてもね、こう検索する上では重要な知識なので、私もしっかり覚えておこうと思います。はい、先生ありがとうございます、
それともう一つ、検索でもう皆さんご存知の方も多いかと思いますけど、検索するとこの検索結果の一覧出ますね、でその場合結構上の方に広告が入ってるんですね。
ありますね、
でそれもですね、結構その表現が変わっていて、前は広告って日本語で書いてあったんですけど、最近はスポンサードと書いてあったり、
スポンサードって書いてますね。
そうですね、 Google がスポンサードになってて、 Yahoo はスポンサーってカタカナで書いてあったり、あと AD って書いてあったりですね、 PR って書いてあったり、それがなんか定期的に変わってるんで、何かそういう断りがついてるのはもう見ないというようなのを常に気をつけていただきたいと思います。
確実なのは本当にがん情報サービスの、もうホームページの中に入って、そこから検索するっていうことですね。
ヤフーさんはちょっと私どもと協定という形で、ご協力いただいて、例えば肺がんとか肺がん治療とか肺がんの検査とかいうふうに入れると、広告を出さないで一番上にがん情報サービスを出していただくようにしていただいてます。
そうなんですか、
はい、ただそうですね、肺がんの最新治療とか肺がん末期治るとかいろんな言葉を入れると広告がどんどんいっぱい出てきてしまうので、広告が出るんだってことをぜひ気をつけていただきたいと思います、そうですね、ラジオとかのニュースとかですとちゃんとアナウンサーの方が出てきて、今からトップニュースです、今日のニュースですって言って言うんですけど、ネットの場合はそのニュースと広告がごっちゃになってるんですね。だからわからない、上にあるからいいニュースだというふうに思わないで、なんか広告とかスポンサーとか書いてないかなっていうのを常に心がけていただくと、そこが分かんなければヤフー使うか、信頼できるサイトに入ってその中で調べていただくということが大切だと思います。
いや本当に自身のネットリテラシーというか、そういうところもね大きく関わってくるんだなっていうところ、ネットの検索能力技術っていうところもね関わってくるんだなと感じますね。それでは若尾先生にはですね、次回も続けてご出演をいただき、がんにまつわる数字の読み解き方について詳しくお話を伺います。若尾先生、来週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
千葉県柏の葉にある国立がん研究センター東病院の敷地内に、病院連携宿泊施設三井ガーデンホテル柏の葉パークサイドが開業しました。がん治療経験者、医療関係者の方々からのご意見を反映し、客室にはご要望の多かった電子レンジ、ペットボトルオープナーなどを設置、浴室、洗面台、入り口には治療中の筋力低下に備えて椅子をご用意しました。館内は24時間ケアスタッフが常駐し、 国立がん研究センター東病院と連携しながら、ご宿泊時の急な体調変化をサポートします。またそれぞれの方の体調に合わせたお食事を提供するレストランをはじめ、木のぬくもりが感じられくつろげる空間で安心して治療に専念できるよう皆様をお迎えいたします。詳しくは三井ガーデンホテル柏の葉パークサイド公式ホームページをご覧ください。がんと戦う患者の皆さんとそのご家族のために生活にまつわる情報をお届けしていくがんと生きる。いや、坂本さん、今日ね、若尾先生に、まあ、インターネット上での情報の、まあ、接し方というか、うん、どういうふうに本当にアクセスしたら正しい情報を得られるのかっていうお話も伺いました、うん、あのダブルクォーテーションのお話とか私ちょっと知らなくて、うん、本当にびっくりしたんですよね、うん、
その驚いてる古賀さんに私もちょっとびっくりみたいな話だったんですけど、
そうなんですね。
そう、まあ、我々やっぱりこうずっと日々もう本当にがん治療の情報って本当情報戦というか、どう的確に効率的に正しい情報を表示させるかっていうことをやってると、あれ結構デフォルトの作戦なんですよね。でも改めてやっぱり古賀さんの反応とかを見ながら、あ、そっか、やっぱり世の中の皆さんってそういうことを一般日々平時にやってるわけではないの で、
ないです、ね、
このがん治療を乗り切るこの情報戦を皆さんがね、こう乗り切るためにこういった細かなスキルというんですかね、もう上手に伝達していく必要があるなと思いました。なのでそういうことも含めて患者さんたちもぜひあの相談支援センターに気軽に聞いていただくといいなと思っています。
はい、本当そうですね。
はい、
さあ、番組ではお聞きいただいているあなたからのがんにまつわるご相談やご意見ご感想を募集しています。番組サイトのアンケートからぜひあなたの声をお寄せください。あなたの声がこの番組を作ります。またこの番組はツイッターアカウント、公式 LINE アカウント、インスタグラム、 YouTube でも情報を発信しています。ぜひ番組サイトから登録してください。そしてこの番組は Apple Podcast、 Spotify、 ラジオクラウド、オーディなどでも配信しています。がんと生きる、ご一緒したのは坂本鳩恵さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ご案内は小賀良子でした。